私たちはセブンスデーアドベンチストであります。安息日を創造の記念日、救いの記念日として喜びを持って守り、イエス・キリストの御再臨を待ち望んでいるものです。イエス様が再びおいでになるとき、新しい天と地、永遠の神の国が実現いたします。死も悲しみも痛みも涙もない麗しい世界です。その時が待ち遠しいです。しかしそれまでは私たちはこの地上で生き続けなければなりません。イエス様は、あなた方はこの世では悩みがあると言われました。確かにこの世界には悩みがあり、罪があり、病があり、死があります。それが現実です。その現実のただ中で私たちは生き続けなければならないのです。聖書の最後の書簡ヨハネの黙示録のテーマはイエス様の御再臨です。見よ、彼は雲に乗って来られると一章からイエス様の再臨の約束が出てまいります。しかしヨハネの黙示録のテーマはそれだけではありません。もう一つの大切なテーマがあります。それはその再臨の主は今現在この時に私たちと共におられる臨在の主であるということです。黙示録ではイエス・キリストが今いまし、昔いまし、やがて来たるべきものとして紹介されています。過去、現在、未来の時世の中で今が強調されているのです。まず今いましなのです。今この時にキリストは私たちと共におられる、これが黙示録のもう一つの重要なテーマなのです。悩み多きこの世を私たちは一人で耐え忍んで生きなければならないわけではありません。主が共にいてくださるのです。司会者の方に聖書朗読をしていただきました。テモテ第2の手紙の4章をもう一たび開いていただきたいと思います。口語訳では336ページ、新共同訳では395ページになります。テモテ第2の手紙4章9節です。4章の9節から11節の前半まで読ませていただきたいと思います。口語訳でお読みします。私のところに急いで早く来てほしい。デマスはこの世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまい、クレスケンスはガラテヤに、テトスはダルマテヤに行った。ただルカだけが私のもとにいる。パウロが信仰のゆえに、その宣教の働きのゆえに捕らえられてしまったのです。パウロにとっては試練の時、危機の時でした。その時、共に伝道のために汗を流してきた二人の者が対照的な姿を見せます。デマスはパウロのもとを去っていくのです。しかしルカはパウロのもとにとどまったというのです。この二人についてご一緒に考えていきたいと思います。まずデマスです。デマスはこの世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまいと記されています。なんとも悲しい記録です。デマスはルカと同様にパウロと伝道の苦楽を共にしてきた人物であります。パウロがルカについて述べているところでは、必ずこのデマスの名も一緒に記録されています。二人は同路者だったのです。しかし今やデマスはパウロを見捨てて去っていったのです。しかもその理由がこの世を愛したからだというのです。信仰を捨てる、教会を離れる、これはあってほしくないことです。しかし残念なことに、 これはいつの時代の教会にも見られる現実の出来事であります。現在もそれは変わりません。一度は信仰を持ちながらも、その後信仰を捨てて教会を離れて世に戻ってしまう人がいるのです。私たちの教会のデータをご紹介したいと思います。1965年から50年間、世界において3438万5004人の方がアドベンチスト教会のバプテスマを受けて教会員になっています。しかしその同じ50年間で1373万7025人の方が教会を離れているのであります。もちろん理由は様々です。健康問題や教会内の人間関係、家庭の事情などやむを得ない理由の場合もあるでしょう。しかし中にはデマスのように一度は信じて信仰の道に入りながら、後にこの世を愛して逆戻りしてしまった人もいると思うのです。とても悲しいことです。これは決して人事ではありません。私たち自身の中にもデマスのようになってしまう危うさがあるかもしれないのです。ジェームス・スチュワートというスコットランドの牧師がいます。永遠の王者という説教集を残しておられます。その中に幻の消え果てる時という題の説教があります。この世を愛してパウロのもとを去ったデマスについての説教です。スチュワート牧師はその説教の中でこう言っています。いつの時代にもデマスはいる。いや、このデマス病が今日の教会を捉えている。残念ですが、この言葉が真実であることを認めなければなりません。しかしこの病には確かな処方箋、また予防薬があります。それはピリピ人への手紙3章20節を忘れないことだとシュワート牧師は言います。ピリピ人への手紙3章20節をお開きください。フィリピ信徒への手紙3章の20節です。口語訳では312ページ、新教堂訳では365ページです。フィリピ信徒への手紙、ピリピ人への手紙、3章20節、口語訳では312ページ、新教堂訳聖書では365ページです。口語訳でお読みします。しかし、私たちの国籍は天にある。そこから救い主、主イエス・キリストの来られるのを私たちは待ち望んでいる。もう一度読みします。しかし私たちの国籍は天にある。そこから救い主、主イエス・キリストの来られるのを私たちは待ち望んでいる。このことをですね、心に刻んで日々忘れないようにすること、これこそがですね、デマス病の処方箋、予防薬だというのであります。私たちはアドベンチストです。この世にあっては寄留者であり、旅人です。しかし私たちの国籍は、この地上の国ではなく、天上にあるのです。そこから救い主、イエス・キリストが来られるのを、私たちは唯一の望みとして待ち望んでいるのであります。このことを決して忘れてはいけないのです。テモテ第2の手紙4章8節、先ほど聖書朗読をしていただいた直前のところには、このような言葉が記されています。私ばかりでなく、主の出現を心から待ち望んでいたすべての人にも、義の冠を授けてくださるであろう。パウロの確信に満ちた言葉です。ここに出てくる心から待ち望む、主の出現を心から待ち望むという言葉は、愛すると訳しうる言葉であります。ですから、主の出現を心から愛する、愛していたすべての人と訳せる言葉なのです。残念なことに、デマスはこの主の出現を愛することを失ったのであります。主イエス様に対する愛と望みを失ったのです。そして この世を愛して去っていったのであります。兄弟姉妹方、ピリピ人への手紙、フィリピ信徒への手紙3章20節を、この御言葉を心に刻んでください。私たちはイエス様の命がけの愛と招待を受けたのです。私たちはこの地上にいながらにして天に国籍を持つものなのです。そこから救い主主イエスキリストが来られるの今日か明日かの思いで待ち望んでいるのであります。それが私たちの信仰の確信です。さて、デマスはパウロを捨てて去っていきましたが、パウロのもとにとどまった人物がいます。ルカです。パウロはテモテ第2の4章11節で、ただルカだけが私のもとにいると記しています。パウロが捕らえられて、おそらくは獄中にいるとき、一番助けと支えを必要としているそのときに、デマスをはじめ多くの者が彼のもとを去っていきました。4章16節には、誰も私パウロの味方をする者は一人もなく、皆私パウロを捨てていったと記されている通りです。パウロは深い孤独感と寂しさ、そして辛さを感じたのでしょう。だからマナデシテモテに急いで早く来てほしいと訴えているのです。しかしパウロは全くの孤独ではありませんでした。ルカがいたのです。ただルカだけが私のもとにいる。ルカの名前は聖書の中に3回出てまいります。すべてパウロの書いた手紙の中です。コロサイ人の手紙4章14節、ピレモンの手紙24節、そして今私たちが読んでいるテモテ第2の手紙4章11節の3箇所です。この3つの手紙のうち、コロサイ人への手紙とピレモンの手紙は獄中書簡と言われます。パウロが獄中で書いた手紙です。今読んでいるこのテモテ第2の手紙は獄中書簡ではありません。牧会書簡の中に数えられるものです。しかし内容を見ると明らかにパウロが捕らえられている状況の中です。おそらくは投獄されていたということも考えられます。で、そのような3つの書簡の中にルカの名前が登場するのです。獄中という最も過酷な環境に置かれていた場面にルカは登場するのです。ルカはルカによる福音書、そして使徒行伝、使徒言行録を書いた人です。新約聖書の中で最も長い書簡を書いて残した人物であります。しかし自分のことは少しも書いていません。ですからルカがどのような人物であったのかはわからないのです。まあ、医者という職業を持っていたということはわかるんですけれども、この人柄というのはなかなかわからないわけですね。しかし、パウロの手紙に3度名前が出てくることから、またそれがどのような場面であるかによって、ルカという人物がどのような人であったかが見えてきます。ルカはいつもパウロの傍らにいて、パウロを支えた人であります。パウロが最もつらい経験をしているとき、最も助けを必要としているときに、彼の傍らにとどまってパウロを励まし続けた人、それがルカであります。私は二十歳のときにブラジルに行って学生宣教師を2年間務めたんですけれども、そのブラジルでの忘れられない経験があります。まあ、たくさんあるんですけれども、その中の一つでありますが、ベレンからこのサンパウロというところに行った帰り道でした。まあ、バスで移動していたんですけれども、まあ、何しろブラジルというのはですね、日本の国土の23倍の広さを持つ国であります。一口にサンパウロからベレンといってもですね、2500キロ以上あります。バスで60時間かかります。まあ、要するに3日ぐらい乗りっぱなしの中で旅をするわけです。乗り合わせたお客さんたちは当然そのバスで初めて出会うわけなんですけれども、まあ、60時間一緒に旅をしていますから、 もういつの間にかこう仲良くなってですね、まあ、家族のような関係になっていくわけであります。で、私の一つ前の席、もう真ん前の席にですね、初老の男性が座っておりました。で、話を聞きますとですね、ベレンに息子夫婦がいて、この度ですね、孫が生まれたということで会いに行くんだと、まあ、そのようにですね、顔をほころばせてですね、まあ、笑顔でですね、話してくれたのを覚えております。その次の朝早朝にですね、事件が起こりました。その孫に会いに行くと言っていた私のすぐ前に座っていた初老の男性がですね、原因はわからないんですけれども痙攣を起こして倒れたんですね。倒れてしまったわけであります。突然のことで本当にびっくりしたんですけれども、みんなも気づいて彼を助けようと思いました。まあ、あの脈やこの呼吸はしているんですが意識がないっていう、そういう状況なわけです。まあ、それでですね、すぐ近くの病院を探して連れていくことにしたんですけれども、まあ、何しろですね、あの高原の中の一本道を走っているようなそういうあの旅ですので、次の町に行くっても簡単じゃないわけです。それでもまあバスの運転手さんにお願いをして病院を探して最寄りの町に向かったんですけれども、見つけた病院はあまりにも小さくて我々には手には負えないからもっと大きな病院に行ってくれって断られました。それで仕方なくさらに遠いですね、大きな町の病院に向かって走り始めました。当然バスの正規のルートは外れてるわけです。しかしバスに乗っている人たちはこの人を何とかして助けなきゃいけないっていう思いでいますから、誰一人文句言わないんですよ。そしてあのバスはあの隣の町にこう走っていってですね、比較的大きな町で彼を受け入れてくれる病院を見つけてですね、その方をまあ入院させるためにこう預けることになったんですけれども、まあ、その時にですね、乗っていた方の一人のご婦人が、彼を一人残していくことはできない、私も一緒に残りますって言ったわけです。でもそれだけでも驚いたんですけれども、それを聞いた他の人たちが、あなたが残るんだったら、また彼もあの入院するんだったらお金が必要だろうって言って、その場でカンパが始まるわけです。で、みんなでお金を出し合ってそのお金を渡すわけですね。あるビジネスマンの人は、僕も一緒に残りたいけどどうしても先に用事があって急がなきゃいけないから一緒に残ることはできないって、でここに僕の電話番号が書いてあるから何かあったら電話してくれって、そしてみんなその女性とハグをして、そして別れるわけです。でバスは元のルートに戻ってですね、ベレンを目指したわけなんですけれども、この私は席に座って数時間の間に自分の目の前で起こった出来事のことをずっと考えました。そして本当に深い感動に包まれたんですね。そして私の中に起こってきた思いっていうのはどういう思いであったかというのは、これがまさに教会の姿だって思ったんですよ。これこそが教会だって思いました。一人の人を救うためにみんなが一つ思いになって協力する、捧げる、そして誰かがその人の傍らに立ち続ける、これが教会の姿だというふうに思います。教会は自分が一人ではないところ、ないことを知るところであります。私たちが一人で歩かなくてもよい、一人で生きるのではないということを知る場所、それが教会だと思います。お互いがお互いの傍らにあることを学ぶところ、知るところ、それが教会なのです。教会には必ずあなたにとってルカとなる人がおります。苦しい時にこそ傍らにいてくれる人です。またそれと同時に、教会にはあなたがルカになって傍らにいるのを待っている人もいるのです。私たちもルカのようになりたいと思います。そしてお互いの傍らに生きるものになりたいと思います。その時に教会は真の教会になるのです。ヨブ記6章14節にはこうあります。絶望している者にこそ友は忠実であるべきだ。さもないと全能者への畏敬を失わせることになる。これは新共同訳であります。絶望している者にこそ友は忠実でなければならないって、そうでなければ友は全能者への畏敬を失ってしまうことになる。これは連続して起こった苦難の中で励ますどころか自分を責める3人の友に対して語ったヨブの言葉であります。 苦しい時、辛い時に誰も聞いてくれない、気持ちを受け止めてもらえない、寄り添ってくれる人がいない、そうなると人は神様がおられることも信じられなくなっていくのです。分からなくなっていくのです。しかし逆を言えば、もし傍らにとどまって聞いてくれる人、共に涙を流してくれる人、祈ってくれる人がいれば、人はその人を通して神様の存在を知ることができるということです。ただ一人パウロのもとに残ったルカ、そしてパウロの傍らに立ち続けたルカは、どのような時にも私たちの傍らにいて私たちを支え励ましてくださるイエス・キリストを指し示していると言ってよいのではないでしょうか。チャプレンという働きがあります。私も広島の高校でチャプレンを3年間やらせてもらいましたけれども、チャプレンというのは教会などの宗教施設ではないところにいる牧師と考えていただければよいと思います。学校や病院にチャプレンがいます。アメリカなどではですね、軍にもチャプレンがいますですね。なぜチャプレンは存在しているのかですね。それはチャプレンはですね、自らの身をもってあなたが一人ではないということを指し示すということであります。そのためにチャプレンはいるのです。第二次世界大戦の時、あのノルマンディ上陸作戦が行われましたが、落下傘部隊の中にもチャプレンはいました。それは死にゆく兵士と最後まで共にいて、兵士たちが見捨てられていないのだということを身をもって示すためでありました。また2001年9月11日、まだ記憶に残っていると思いますが、同時多発テロが起こったときに、人々を救助するために消防隊員があのツインタワーに入りました。その時もチャプレンが同行しました。そして隊員たちと運命を共にしたのです。イエス・キリストはインマヌエルの神です。神我らと共にいます。まさにイエス・キリストは私たち人間と共にいるために、人間が決して神様に見捨てられてはいないことを身をもって示すために来られたのです。イエス・キリストは神様が共におられること、神様が私たちを決して見捨ててはおられないこと、そのことを身をもって証ししてくださった神様なのであります。ルカはルカによる福音書の24章の中に復活の主に出会った2人の弟子の美しい物語を記録しています。イエス様が捕らえられたとき、弟子たちは皆イエス様を見捨てて逃げ去りました。イエス様が十字架の死を遂げたとき、弟子たちは希望を失いました。そして恐れと不安に満たされたのです。週の初めの日、二人の弟子が失意のうちに力なくエルサレムからエマオに向かっていました。すると復活されたイエス様がスーッと二人に近づいて一緒に歩き始めたのです。しかし二人はイエス様を認めることができませんでした。失意落胆している二人にイエス様は聖書を解き明かしてご自身のことを語られます。すると彼らの心に希望が湧き起こるのです。宿の食卓に共についてみちみち話をしてくれたその方がパンを裂いたその時に、そのお方がイエス様であることに初めて二人は気がつきました。イエス様はいつもあなたの傍らにおられます。あなたが辛く孤独を感じるときにこそ、主はスーッと近づいてあなたと一緒に歩んでくださるのです。エレン・ホワイトは我らが高き召しの中でこのように言っています。イエスは私たちの友になろう、人生の苦しい道をずっと一緒に歩いていこうと言われるのです。イエスは言われます。私は主あなたの神、私と共に歩きなさい、そうすれば私はあなたの道に光を満たそうと。旧約聖書のイザヤ書41章を開いていただきたいと思います。イザヤ書41章の10節です。 口語訳では999ページ、新教堂訳では1126ページです。イザヤ書41章の10節の言葉をお読みします。恐れてはならない。私はあなたと共にいる。驚いてはならない。私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。恐れてはならない。私はあなたと共にいる。力強い約束です。いつでもどこでもどのような時にも主はあなたの傍らに共にいてくださるお方であります。主は真実です。決してあなたを見捨てることはありません。修法に書いていただいた瞑想の言葉をご覧になっていただきたいと思います。各時代の希望の中間280ページの言葉です。各時代の希望中間280ページの言葉です。我々にはどんな試練の時にも決して我々を裏切られることのない助け主がある。主は我々が誘惑に抵抗し悪と戦い、ついには重荷に押しつぶされてしまうがままに放っておかれない。今はイエスは人間の目から隠されているが、信仰の耳はイエスの御声が恐れるには及ばない、私が一緒にいるのだと言われるのを聞くことができる。私たちの拠り所を確認したいと思います。私たちを愛し、私たちのために十字架に死なれ、私たちのために復活された主イエス様があなたを見捨てることはありません。イエス様はいついかなる時にもあなたの傍らにおられるのです。信仰の耳を澄ませば大丈夫、私が共にいるという語りかけを必ず聞くことができるでしょう。これこそが私たちの支えです。この臨在の主の約束があるからこそ、この悩み多きこの世にあって、私たちはやがて来たりたもう再臨の主を待ち続けることができるのであります。コロナ禍によって終末の様相がより一層色濃くなってきました。たとえこのコロナが収束したとしても、次にそれ以上の何かが起こるに違いありません。そしてやがて私たちは自らの信仰を守り続けるならば、パウロと同様の経験をすることになるのです。友が去っていき、家族にも見捨てられるかもしれません。それどころか牧師にさえ裏切られるかもしれません。しかしです、主イエス様があなたを見捨てることはないのです。主イエス様はいついかなる時にもあなたの傍らにいて、助け、支え、力づけてくださるのです。この望みを持って主を待ち続けたいと思います。忘れないでください。私たちの国籍は天にあるのです。そこから救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいるのです。この望みに生き続けたいと思います。マラナタ、主イエスよ来たりませ。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。